今日も孤独支援の方はちょっと感激いたしました。主は、主は、主は、ね、私の救い主で生きる誠の神のことを読んでるんです。私たちもユダヤ人は主という時にそれは神様を意味した。ペテロはここでラビではなくて偉大な先生ではなくて主と言っている時、まさにここにイエス様を神として認めた。これがひれ伏すという体験なんです。ペトロはイエス様に網を下ろして漁をしてみなさいと言われたので一応網を下ろしてみました。しかし取れるはずがないと思っていた魚でありますが、魚は大量だったんです。網をなかなか引き上げられないほど、一層の船で間に合わなくて呼び寄せて二層の船にその魚を入れたら二層の船が沈みそうになったということでありますが、丁重に丁寧に書いておりますけれども、その様子を見ているときにハッとしたわけですね。これはただ事ではない、この方はただの人ではない、主だ、主だ。ニコデモという人がイエス様のところに来ましたけど、神がご一緒になければあなたのような技は、ね、できませんと。ニコデモも、ね、イエス様の言葉と技に、ね、神が共におられるという、まあ、こういう表現になりますが、ね、そういうことを認めて、そして白髪頭を下げてですね、こっそり夜イエス様に尋ねに来ているわけですね。それはこの方には、この方は普通の方じゃない、人間を極めて修行して頂点まで行った人だ。そうじゃないですよ。この方は天から下ってきたの。人間が天を目指してそのトップに立った人じゃないんです。そのトップに立ったのはあくまでも人間でしょ。だからこの方は超えているんです。この方は天から下ってこられた方、この方は神が共におられる。ペテロははっきりとこの方はただの方じゃないっていう、その印奇跡を見てね、そこに聖なる神の姿を彼は鏡見たわけですね。そして恐れとおののきが湧いてまいりました。神様の前に今出ているんだ、神の前に今あるんだということを思ったときに本当に震えがまいりました。そこにひざまずいた、ひざまずけなくてひれ伏したんです。そして主よ、私から離れてください、私の罪の神です、清い神主である。そのイエス様を発見したときに、その姿をイエス様に見たときに、ああ自分は一体何者だろう、なんていうそんなものだろう、なんていう傲慢なやり取りしたものだろう、なんていう私が汚れたものだろう、罪深いものだろう、恐れとおののきの中でひれ伏し、ひれ伏し礼拝したんです。イザヤ書6章に青年イザヤが神の宮に参りました。礼拝した時の体験が記されております。ウジヤ王が死んだ時という一つの危機的な状況でありました。名君ウジヤが死んだ、偉大な王様が死んだ、ユダ周辺の国々が攻め合っている、これから国はどうなっていくんだろう、愛国者になりました。イザヤは本当に神様の前に出ていったんです。その時に彼は神殿においてですね、セラピムという天使が聖なるから聖なるから聖なるからと呼びかけてですね、礼拝している姿に触れたんです。そのセラピムの神様を賛美する声が神殿に響いて、神殿が揺り動きました。そして神殿にこの煙が立ったんですね。神の臨在を示す印でありました。その時にこのイザヤそこにまさにひれ伏したんです。うめいたんです。ああ滅びるばかりだ、私は滅びるばかりだ、私は罪深いものであるのに、罪ある唇を持っているのに、この私は神を見たからだと言ってですね、もう打たれると思ったんです。でもその時にセラピムが祭壇の上から燃えている炭火を持ってきまして、その炭火を彼の汚れた部分につけます。そしてその時に声がありました。これが唇に触れたの、あなたの罪は許された、私は誰が、私は人を必要としている、 神の器と必要だ。誰が私に代わってこの神の言葉を語るために使わせていくだろうか。神の声を聞いたときに、主はここに私がおります、私をお使わせくださいと。これはイザヤの献身のその瞬間でありました。皆さん、このイザヤのこの6章の聖人イザヤの経験と、このルカの5章のこのペテの経験は一つなんですね。ひれ伏すという経験、皆さん、これはとても大切なことです。皆さんの中にも本当に、あ、神様が共に言われた、あ、神様だと思ってですね、そこで本当にお祈りしたとか、ひれ伏したとか、礼拝したとかいうことが多々あるんじゃないかと思います。これクリスチャンの皆さん、ある意味で日常経験ですよ。私たちの経験ですよ。教会の中で、礼拝の中で触れすということがあるかもしれません。聖会の中で、ああ、主がここにいますと、賛美の中にある時本当に主の臨在を感じて歌えなくなってしまいました。一人そこにひざまずいてしまったということがありました。しかしですね、日常生活、クリスチャンの日常生活の中でこそですね、私たちはひざまずくのであります。ペテロの場合も、漁師であるペテロが漁をするという日常生活の中で、日常の恋の中で彼はこのひざまずくことが起こってまいりました。聖書の中にはこういうケースがいっぱいあります。イザヤもそうでありましたね。創世記の中にヤコブという人が出てまいりますね。お兄さんを騙しました。兄を出し抜いたために兄の怒りを買いました。そこで彼は故郷を離れ、投稿時のラバンという人のところに逃げていかなくなりませんでした。故郷を離れ、愛する母を離れてですね、一人旅は本当に寂しかった。初めての旅で何とも言えない寂しい思いをしました。そしてこの暗くなったのですね、野宿であります。石を枕に野宿したということが書いてある。その晩ですね、その野宿で彼は眠ったわけでありますけども、不思議な夢を見る。天使が、天まで届くところの橋が、天使が上り降りしているという、ここから天が開かれているという夢を見た。びっくりいたしました。その時に神様が声をかけられました。私はお前と共にいる。お前がどこに行って、お前を守る。もう一度導き返す。お前は私を祝福するとおっしゃった。本当にヤコブが、神様がこんなとこにおられる。こんな惨めな、こんな寂しい罪の報いを受けているような。教会から一人離れなきゃいけないような、こんな醜い私、偽りの私と共に、こんなものと共にいてくださるということに対して本当に感激いたしまして、彼はそこでひれ伏し神に愛した。モーセもそうでした。もう申しませんが、ミディアンの下で燃える芝を見てですね、そこでモーセよ、モーセよというその言葉を聞いて、そこでひれ伏したんですね。もう80歳になっておりました。40歳経験したときにクーデターを起こそうとした、民を救おうとした、失敗しました。そして残りの40年ミディアムという奥深いのでですね、羊飼いとして結婚もし子もなし、ああ私の生涯これで終わりかな、80を過ぎて、私の群れの中にも80の人が10人いますけどですね、もうこれで終わりかなというときに、そうじゃなかった。もうすぐあなたの死にはここからだって。出エジプトに使わせなかった。その場所にもうすぐはひれ伏したんですね。日常生活の中でふと自分が本当に一人ぼっち、寂しいな、孤独だな。だけどもこれは自分がやってきたことの報いだな。これから一体どうしていったらいいのか。先が見えてこない。不安に駆られることもあります。一生懸命やってきたつもりだけども、報われないで帰って人々からいろんなことを言われて、悔しい思いをし、自分は一体何をしてきたんだろう。挫折感でいっぱいになる。本当に虚しくて虚しくて仕方がないという。そうした中で、私たちは神様にお出会いする。そしてそこで非力する。外に神様は私の人生を変えてください。ひれ伏すということはすごく大切です。皆さん、今の社会が問題だ、 ある人この人も悪い、この世界は一体どうなってんだろうか、この教会はどうなってんだろうか、もうクリスチャンだといいけども、もうどうなってんだろうか、